北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています、北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では北村さん、今日も前半の得する話からお願いします。
はい、子どもの教育というのはね、家庭と学校、そしてその社会のね、三本柱で行うべきというのがある宗教家の持論なんですがね、
うん、
私もこれは大賛成なんですが、
はい、
現代はこの3つの柱すべてがねぐらついているように見受けられるのはね、私一人だけでしょうかね。まあ、あるお寺ではね、毎年夏休みに小学4年生から、
はい、
中学生の子どもを対象にね、3泊4日の寺小屋を開校しているそうなんですが、はい、まあ、近頃モンスターペアレンツなどと実態を聞くにつけてね、これは子どもより先にね、親を教育しなければいけないのではないかと猶予しておられるそうなんですよ。
はい、
まあ、感謝の心も三本柱の教育の中で育んでいくべき心持ちだと思うんですが、まあ、教える親自身にね、感謝の心がないんではどうしようもありませんとおっしゃってましたね。
そうですよね、心の持ち方や社会のルール、マナーについて教える道徳に対してちょっとアレルギーがある人もいるようですけどもね、人として当然持つべき心の教育というのは宗教云々関係なく子どもたちにやはりきちんと教えるべきでしょうね。
そうですよね。先日もね、びっくりするような話を聞いたんですよ。
はい、
給食をね食べる前に先生がいただきますというように指導したところ、親御さんがね、給食費を払っているんだから子供がいただきますなどとこうへりくだるね必要はないと学校にねクレームを入れた親がいるということなんですよね。
びっくりしますね。もうちょっと呆れてしまうんですけど、本当にそんな親御さんがいらっしゃるんでしょうか。
私たちが口にする食材はね、鍋って動植物の命なんですよね。
はい、
その命に感謝し、自らの健康と命をつなぐために他の命をいただくわけですね。
はい、
また食材となる動植物をこう丹精込めて作ってくれた方々、収穫物を私たちの手元まで運んでくださった方々、そしてね、子どもたちのために心を込めて調理してくださった方々への感謝の気持ちもいただくわけなんですよね。
そうですね。
食事の前にいただきます、これにはね、いただく食事に関わった全ての命、そして全ての方への感謝の気持ちを表す言葉なんですよね。
はい、
給食費を払っているかどうかなど全く関係のないこと、全くこの親御さんはね、何を考えていらっしゃるんでしょうかね。
いや、ひどい話ですね。
薬師寺の監修、これは亡くなった高田光院監修はね、食事をいただく前に、六方礼拝から監修自らが考えられた感謝の言葉をね、食事の度に唱えてほしいと、せめてその最後の一問であるね、喜びと感謝と敬いの心を持っていただきますの言葉とともにね、手を合わせてから食事をいただいてくださいと提唱されておりましたね。
今ね、日本人はやっぱりこう廃棄される食べ物が多いって言われていますけど、食べ物をいただくものにあまりにも恵まれすぎて、
そうですね、
感謝の気持ちというのが薄らいでしまったのかもしれませんね。モンスターペアレンツの非常識な発想はこんな風潮にも影響してるんでしょうかね。
はい、しかしね、日本は今経済的に成長したからこそ豊かな食生活ができますが、食料のね自給率は大変低い国でもあるんですよね。
はい、
ですから一旦非常事態に陥ればたちまちにして飢餓列島に変わるわけですね。
この現実をしっかりと認識していれば、自然に食材を取り育てるお仕事の方々にも感謝して、食べ物を大切にしようという気持ちが湧いてくると思うんですけどね。
はい、最近ね、食育を導入すべきだという声が大きくなっておりますが、 まあ、栄養的な面やね、調理の方法などだけではなく、その中には当然その食べ物に対する感謝の気持ちを教えることも盛り込まれるべきだと思いますね、
はい、
そして3度3度の食事のたびに感謝の言葉を口にする習慣を身につけさせればね、
うん、
子供の中に感謝の心が育っていくはずですよね、
うん、
今日からぜひね、家族で始めていただきたいと思います ね、
そうですね。
喜びと感謝と敬いの心を持っていただきますと、あなたがね、周りの人物から受けている恵みを当然のものとして、感じているうちは感謝の気持ちは湧いてきませんでしょうね、
うん、
感謝の心があるところに幸せはあります。感謝そして幸せはね、まず自分が発見することが大切ですよね、
はい、
発見した感謝はこれは言葉に表してみましょう。おいしい食事にはいただきます、ごちそうさまでした、友からの忠告にはありがたいことです、近所の方にお元気ですかと聞かれたら、おかげさまで、たったこれだけでね、なんだか明るく前向きな気持ちになってきますよね。そして自分は今日も幸せだなぁと実感することができると思いますね。
そうですね、うん、今日からまずいただきます。
はい、
ご家庭でお願いします。
はい、お願いいたします。
では続いて後半、お墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。今日はこんなご質問いただいてます、はい、今年で父の三回忌を迎えるにあたってお墓を作ろうと思いますが、お墓に良い石ってどんなものでしょうかと、うん、良い石って
お墓に
良い石っていうのあるんでしょうか。
そうですね、今それぞれの墓石屋さんに行けばね、いろんな形やいろんな石がたくさん並んでいて、買う方としてはどれにして良いのか本当に迷ってしまうでしょうね、
うん、
まあしかしね、お墓というのは基本として祀り方が正しいのであれば、どの石でもいいんじゃないでしょうかね、
うん、
何も高い石で作ったからといってお墓の機能が変わるわけでもありませんよね、
はい、まあ、例えばずいぶん昔だと思うんですけどね、うん、木で作られていたお墓なんかを見たような気がするんですけどね、
もともとはね、お墓は木で作られていたんですよ。まあ、仏教が日本に入ってくる前には神様はその木などの自然界のものに宿ると、考えられていたわけですね。そしてその神聖な木には榊などが使われていましたね、
うん、
まあ、ところが木でお墓を作りますと、これは当然風雨にさらされますから腐りますしね、
はい、
文字も消えていきますよね、
うん、
そこで石が使われるようになったわけですね、
うん、
まあ、石と言いましても多くは河原にあるような小石や自然の石がほとんどでしたね。
自然の石がお墓だったんですか、うん、
まあ、その後ね、のみなんかで比較的簡単に掘れる柔らかい石が使われるようになりましたがね、現在ではほとんど機械が自動的にやってくれますので、硬い石でも簡単に切れたり、掘ったりすることができるようになりましたね、
うん、
まあ、最近は国内での石の産出が難しくなって、外国からの輸入材が大半を占めております。今はね、外国の石でも優れたものが多く、同じ地球の石であることに変わりはありませんのでね、同じ墓石の材料としては何ら変わることはないでしょうね。
北村さん、例えば石の色によってお墓が変わるということはあるんでしょうか、うん、
はい、まあ、よくおっしゃるんですがね、まあ、石は単なるお墓の素材なんですよ。関西では白色系が取れ、関東では黒石系が取れておりましたね。昔はそれぞれの地域で取れた石でお墓を作っていたわけですね。私もよくお客様とのご相談の中で白い石や黒い石のことを聞かれることがよくあるんですよ、うん、確かにその色の持つイメージによって白は清潔だとか黒は暗いから不吉だとか言われる方がいらっしゃいますけど、
はい、
お墓というのはね、色によって何ら影響もありませんね、
うん、
まあ、白でも黒でも硬くて変色しない石であればね、墓石としては最高のもんではないでしょうかね、
はい、それでは墓石選びの注意点をいくつか教えていただけますか。
はい、どの石を使っても問題はありませんが、長い間屋外で強い日差しや風雨にさらされるわけですから、まずその耐久性を第一に考えてね、風化に強く錆びたり変色しない石がお墓には最も適していると思うんですよ、
はい、
まあ、現在墓石に使われている石のほとんどが花崗岩で、一般的にはね、御影石と呼ばれております。最近ではね、 世界各地からそれぞれ特徴を持った石がたくさん輸入されており、一般の方は見分けがつきにくいと思いますので、品質については私どもにご相談ください。
はい、
一方石はね、種類も値段も様々なんですよね。値段の目安としては、石の質が均一で傷やムラのないもの、また石目の細かいものが一般的に高いものとされておりますね。
はい、
それから石の色や産出量によって値段も違いますし、またいろいろな加工や細工を加えたりすれば当然値段にも影響してまいりますね。まあ、いずれにしましてもお墓を建てるということは生涯に一度あるかどうかですから、専門家である私たちの意見を十分に参考されて、ご検討されることが良い方法だと思いますね。
はい、直接石工房北村で、まあ、北村さんはじめ専門の方にお話を聞いて、ゆっくりと決めることがいいかもしれませんね。
そうですね、まあ、国内産から外国産の石が、50基ぐらい展示してありますから、はい、自分の好みも、入れてね、品質なんかにはついてはお問い合わせいただきたいと思います。
はい、お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないことを。いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸団地南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。